では聖書の言葉をお読みいたします。では詩編をお開きくださいまして、では詩編の、ちょっとお待ちください、ね。では詩編の第23編をお読みしましょう。詩編の第23編、詩編の第23編です。詩編の第23編ですね。じゃあご一緒に一節からお読みしますね。エホバは我が牧者なり、我ともしきことあらじ。エホバは我を緑の野に伏させ、憩いの御際に伴いたも。エホバは我が魂を生かし、皆のゆえをもて我を正しき道に導きたも。たとえ我死の影の谷を歩むとも、災いを恐れし、何時我と共にいますが、何時の下元、何時の杖、我を慰め、何時我が仇の前に我がために縁を設け、我が神戸に油を注ぎたも。我が杯はあふるるなり、我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添い来たら、我は常しえにエホバの宮に住まう。はい、まずそうですね。はい、エホバは我が牧者なり、我ともしきことあらし。リビングバイブルも併用して最近読むようにお勧めしてますけど、主は私の羊飼いですから、必要なものは皆与えてくださいますというね。ですから、まあ、文語訳のこの聖書だと、私は乏しきことがないという、乏しいことはないというのは、必要なものは皆与えてくださるからということで、まあ、これ補足的にこっち読むと、だいぶ幅が出てくると思います。まあ文語体やら文語体の聖書は、これはまあ文語体の聖書ですけど、文語体の聖書以外はエホバっていう言葉は使ってないんですよ。みんな主というふうに訳してます。主は私の牧者であるとか、私の羊飼いであるとかですね。まあ、文語体だけはこれエホバっていう、まあ、文語訳の聖書は明治時代に翻訳されてまして、まあ、これはよく旧約聖書にエホバっていう言葉が使われてますけど、これは言語ではヤハウェですね。ヤハウェ、本来ヤハウェと訳すべきなんでしょうけども、まあ、間違って語訳ですね、間違った発音でエホバと翻訳してしまってますけど、まあそれはそれでいいわけですね。まあこのエホバと結合しているいろんな名前がありますから、エホバエレとかですね、それが主に訳してしまうと、主って全部やってしまうと、その変化形が見えてこないんで、ヤハウェの間違いの翻訳であってもですね、エホバっていうのはそれが旧約聖書に書いてあると、ちょっとそうですね、主というふうに訳されているよりは言語の記述が見えやすくなってますよね。まあ、いずれにしても、だからエホバの証人という宗教団体がありますけども、あれは宗教団体かどうか知りませんけども、あれはヤハウェという言葉を間違って翻訳しているわけなんですけども、 まあ、あの方々はエホバだけが神様だとこういうふうに言うわけで、キリスト教じゃないんですね。でなぜキリスト教じゃないかというと、キリスト教は、まあ、いろんな宗派がありますけど、共通していることはイエス・キリストは神であるというところですね。まあ、これだけは共通してます。まあ、これだけだと ここのところは共通してます。イエス・キリストは神である。そのイエス・キリストは神であるという意味はいろいろみんなそれぞれ違ったとしても、イエス・キリストが神であるということを否定するとこれはもうキリスト教じゃありません。はい、ですからエホバの証人の人々はイエス・キリストは神の作った被造物であると言っているわけですね。神様が作ったものだということで、神様ではないとこういうふうに言ってるわけですから、まあ、ここは聖書からもキリスト教からも外れますね。ですから、そこのところはよくまあ、それだけじゃもちろんないんですけども、それだけじゃもちろんないんですけども、まあ、そこはキリスト教ではないということ、現に日本のキリスト教会においても世界においてもキリスト教の中に入れてないわけでありますけれども、まあ、政治家の政府の方は宗教を扱うときにそれ一つのカテゴリーにしているかもしれません。ですから、まあ、もうちょっと宗教学者を取り入れてきちっと一つ一つを吟味しなきゃいけないんだけども、まあ、日本はあんまりそこまでやらないですね。はい、ですから、まあ、一応エホバは我が牧者なりと書いてありますけど、これは正確にはヤハウエという名前はヤハウエということですね。まあ、そういうふうに置き換えて呼んでもらってもいいですけれども、ですけれども、まあ、なぜ我ともしきことあらち、まあ、ダビデ王様が、エホバは私の牧者である、神様が、ね、ヤハウェの神が私の牧者である、まあ、牧者というのは羊飼いですから、自分はまあその羊だということですよね。羊もいい羊飼いとそうでない羊飼いといるのかどうか知りませんけれども、まあ、いい羊飼いに養われていけば、まあ、声太っていくということですね。羊は声太ると美しいってよく字を書きますね。羊が大きくなるということは美しい。まあ、そういうことで私たちは乏しいことがありません。なんで乏しいことはないかというと、こっちにあるように必要なものが皆与えられてくるから、まあ、神様によって皆必要が満たされてくる、私たちは自分の必要なものありましたらいつでも神様にお祈りして求めて、はい、そして与えられてくるという経験体験をしてますから、それは感謝のことであります。まあ、物質的なものも含めてですよね。精神的なものも目で見えないものも、精神的なものは非常に我々たくさん必要なものたくさんあります。必要としているものがたくさんありますが、まあ、まずは心の平安というと、心の平安がこれは必要ですね。でもそれもですね、お祈りをして、でお祈りしただけでも平安来るんだけれども、それだけじゃ半分ぐらいしか来ない感じがあるんですね。お祈りしたら平安が来るかって言ったら、いや半分ぐらいは来るかもしれませんが、あと半分はどうしたらいいんでしょうかっていうことがあります。そうですね。それは神の言葉、聖書の言葉を少しに触れていかなきゃいけません。我々は聖書の言葉、神の言葉を得ることによって、人はパンだけで生きていくんじゃありませんよと、神の口から出てくる全ての言葉によって生きている。だからもうこうやってこう誰でも読める形で今こう聖書っていうのが我々もう、まあ、そういう時代でありますからね。大昔だったらこう聖書っていうのは特別な人しか読めなかったかもしれませんけど、今も誰でも聖書を読めるようになってます。 自分の言語で読めるとき、世界の 90% 以上の人が、90何パーセントというと 98% がそんな数字ですけれども、世界のすべての民族が自分の言語で読める本といったら、これも聖書しかない、で、我々も日本語でちゃんとこうやって翻訳してくれてますから、まあ、でも翻訳ですからね、やっぱり完璧な翻訳というのはないんで、まあ、エホバとあってもそこはまあ感謝して、まあ、エホバは我が牧者である、まあ、こういうふうに読めばいいだけのことで、はい、ただ私は乏しきことがありません、ね、そしてこの、エホバが、ね、エホバなる神が、エホバなる神様っていうのは霊魂のね、霊のお方でありました。神は霊であると書いてあるんです、聖書に。霊の存在である、神は霊であると書いてありますね。なかなか霊というのは我々こうつかみどころがないところがありますけれども、その神が霊であった神が肉体を持って人間となられたというところが、これが非常に重要なところでありますね。でそれがイエス・キリスト、歴史上の人間となられたということであります。ですからこのイエス様というお方が我々の神であり、我々の礼拝の対象であるということも、まあ、だんだんと見えてきたら、そうしましたらここに、ありますように、4節にありますように、たとえ我死の影の谷を歩むとも災いを恐れし、何時我と共にませばなり、何時のしもと何時の杖我を慰む、はい、たとえ死の暗い谷間を通ることがあっても恐れません、主がすぐそばにいて私の行く道をいつもお守りくださるからです。これは本当お分かりですね、思うんですけど、死の影の谷、ね、死の影の谷というのは影ですから真っ暗な、谷、谷底の暗い死の影、まあ、よく映画なんか見ますと、キリスト教国っていうのは日本は違いますから、先進国はまあキリスト教国が多いんですけど、まあ土葬というのはお墓じゃない、で埋葬するときの土葬ですよね、向こうは。ですから土葬するときに神父さんなり牧師さんなりが来て、それでここを読むというよくあると、たとえ我死の影の谷を歩むとも災いを恐れじって言ってですね、そして棺をこう沈めていくみたいなシーンはたくさんあります。まあ、日本ではありません。日本ではもう仮想ですから、そういうことないです。まあ何年か前アメリカに行った時にそういうお葬式を依頼されて、した時はこれはもう同窓式、はい、まあでもこれそういう時によく読まれるところで、映画なんかで見た人多いと思いますけど、けれどもこのたとえ我死の影の谷を歩むとも災いを恐れない、これ死んだ人が世の世界を歩むときにの慰めの言葉としてこれを牧師さんが言ってるわけじゃなくて、だから埋葬のときにこれを用いるのはちょっと違うかもしれませんね、数値違いかもしれませんけども、死の影の谷というのは我々が今生きている人生、私たちがこの人生を生きているということは死の影の谷を歩んでいるという表現もできるわけです、ある意味で、そうですね。ですからまあいろんな悩みも問題もやってくるのが人生ですから、楽しいことももちろんありますけれども、生きることそのものは基本的には辛いことであり苦しいことですから、それを忘れてしまうとちょっと人間はおかしくなるというところが
あるわけで、どういうふうにおかしくなるかというと、要するに興奮を求めるという傾向があるわけですね。快楽とか興奮とか高揚感とかそういうものばっかりを求めていくと、その時は楽しいんだけれども、それは依存症をもたらす、依存性があるっていうですね。でそういうものばっかり求めていくことは、要するにそう、まあこれは私の専門的な人の話になる、ね、そう状態っていうのは、そううつ状態っていうのは、そう状態、そう的防衛っていうんですね。自分の興奮的なその高揚感を求めることによって、そのネガティブな目の前の問題に目を向けなくてよろしいと、そこからですね、ごまかしてですね、これがですね、あんまり良くないですね。あんまり良くない、なぜかというと、自分の感情を受容できないからですね。自分の感情を受け止めていくということがすごく重要なことである。人間はみんな落ち込むのが嫌だから、ね、落ち込んだら嫌だから、落ち込まないようにしようというね、そういう傾向がありますけども、がっかりしたり落ち込んだり、そうですね、失望したり、それが嫌だから、そうしないようにしようという傾向があるわけですけど、それはみんなわかりますけれども、それを避けるためにはですね、もう鈍感になるか、ね、あるいはですね、抑えるか、感情を抑えるか、もうどっちかなんでありますけど、どっちもちょっと危険性がこれ強いわけで、ですからそうならないようにして、私たちは落ち込んでもそこからすぐに立ち直っていけるかどうか、そうですね、しなやかな強さを持てるかどうかということがすごく重要ですね。ですから落ち込むことがあってもそれを恐れない、自分の弱さを感じることがあっても、悲しみを感じることがあっても、寂しさを感じることがあっても、そこから立ち直るということが速やかにできる、レジリエンスという言葉ありますけれども、それが強いということがすごく重要なことになってきますね。ですからそれは人間として非常に重要なことでありまして、だんだんと感情が薄れて感情がなくなってくるというのは非常に危ない方向にこれあるわけであります、ですから、たとえ我死の影の谷を歩んでいても、人生ですから、これは人生のことを言ってるわけ、死んだ後の世界のことを言ってるんじゃない、今の我々が生きている時代、世界を言ってるわけですね。でダビデが言うように、たとえですね、我死の影の谷を歩んでいても災いを恐れません、ね、そこからまたダビデの生涯をこう見ていくと、もう本当にいろんなことありますよね、いろんなことありました、で本当にこの自分が失敗をした、間違いを犯した、一つの国のトップですから、ダビデ 王様になった人ですから、ダビデ王になってからも、自分の過ちで多くの人に、国民に、被害をもたらしたこともあるわけです。それは本当にですね、もう落ち込んで、その時は常に神に彼は寄りすがって祈った、断食して祈った、灰をかぶって祈ったとか、そういうところもありますね。けれども、そこで、彼の立ち直りが彼は早いわけですね。だから、それは感情がないんじゃなくて、そうですね、抑制、抑えてるわけでもなくて、そして、彼は神と共に、あったという、生きていた、何時我と共にいませばない、神様が私と共にいてくださるから、私はたとえ死の影の谷を歩んでも災いを恐れない。神が共にいるということは、神の言葉が共にあるということでもあるんですね。 私たちの、中に神の言葉がある。神の言葉を私たちは行っていこうとしたときに、それが信仰となっていくわけですね。神の言葉を実行するというよりも、神の言葉を実行することが、これは素晴らしいことなんですけど、でも現実的には神の言葉を実行するというよりも、神の言葉を実行仕掛けるっていうかな、神の言葉を実行しようとするっていうか、それが信仰なんですよね。そのですね、初動というかね、最初のこのきっかけとして、私たちは神の言葉を行動しようとしていったら、あとは自動的に神の働きが私たちの上に起こってくるわけです。だからそこの最初の部分、これはですね、自分の力で行おうということが必要ですけども、あとはですね、自分以上の力がそこに表されている、神の力が表す。だから、死の陰の谷を歩むとも災いを恐れし、何時我と共にいませばない。そして、何時の霜と何時の杖、我を慰む。これが私を守ってくれるというわけですね。杖とか霜とっていうのは、あれですよね、羊飼いの人が持っている武器といった武器ですよね。でそれで杖とか足元を持っていますけど、それで自分の家畜である羊を打ったり叩いたりすることは決してありません。それは自分の財産ですから、傷つけることもありません。それを襲いに来る狼とか、それを奪いに来る熊とか、狼とか、いろんなものがいるかもしれませんけど、ライオンとかですね、それを攻撃するための道具ですよね。足元とか杖、羊飼いがね。そしてそれが自分を守ってくれる。だから私たちを この死の陰の谷という谷間というような人生を私たちが歩いているとするならばですね、それを守ってくれる神様の杖と足元、それを私たちを攻撃をかけてくる神とは反対のこれは悪魔、悪霊ということになります。これ人間を滅ぼそう、潰そう、悩ませようという、こういう力、こういう勢力というんですね。それもやってきます。でそうした時に私たちはどうするか、お祈りをするということと、もう一つは神の言葉に立ってそれを行っていく。この神の言葉はそう何て言ってるかというと、新約聖書のこのピリピ書というところを見ますね。ピリピ書、ピリピ書の第4章ピリピ書の第4章でございます。ピリピ書第4章でございますね。第4章8節からちょっと見ますか。ピリピ書の第4章の8節、ではまず8節だけご一緒に言いましょうか。終わりに言わん兄弟よ、おおよそまことなること、おおよそ尊ぶべきこと、おおよそ正しきこと、おおよそ潔きこと、おおよそ愛すべきこと、おおよそよき聞こえあること、いかなる徳、いかなる誉れにても、なんじらこれを思え。 まあ、聖書、神の言葉が私たちにこうしなさいといったことを我々実行していく、まあ、実際は実行するようにこう行動し始まっていくというね、 し始めようとするという、まあ、それが信仰ですよね。そうすればあとは自動的にそうなっていきますから、ね、ですから、私たちは何を思い何を考えるのかっていう我々の思考の中に、まあ、これが自動なんていうか、人間というのは思考の癖っていうのがあるらしいから、まあ、思ったり考えたりするのに、まあ、勝手にこういろんなことが自分その一人一人の思考が動き始まるっていう、そうですね、何か物事に接した時にもですね、うん、それを自動思考って心理学的には言うわけですね、自動思考と、うん、勝手にこう自分が思って考えてしまうものですね、うん、だからそれをちょっとこう聖書の言葉を私たちが実行していくときには変えられていくっていうね、そういう部分が、はあ、まずそうですね、真実なことっていうね、おおよそ誠なることっていうのは真実のこと、ね、良いこと、ね、それから正しいことに注目しなさいってここに書いてあります、はい、まあ、おおよそ誠なること、これは重要です。何が真実なのか、真実に見えて真実でないことが世の中にたくさんあります、ね、それから真実でないように見えて実は真実だというのもありますから、これを本当にですね、私たちはこう上辺でこう騙されないようにして、何が真実なのか、ね、ということをちゃんと見て見分けていこうとしなければなりません、ね、そのためには、そうですね、偏った情報の収集だけじゃちょっと難しいですね、うん、隣のそうですね、隣の奥さんと旦那さんが喧嘩してると、こういうふうになった時には片方だけの言い分聞いてますと、これは真実が見えていません、はい、必ず両方の意見聞かないとですね、聞いても分かんない時ありますけども、まあいずれにしても片方だけでいきません、ね、両方の意見を聞いて、そして真実は何なのか、まあ、そういうことはすごく重要なことですね。聖書の言葉ですらそうですね、神の言葉ですら ここ一箇所だけ見てこうだあだっていうのはちょっと良くないですね、うん、同じテーマに関して聖書の言葉は2箇所あるいは3箇所見て、そこが交わってる共通点を真実としていく、ね、まあ、その聖書が言おうとしていることだとしていく、ね、うん、そうしないとこれは間違った方向に行く。聖書でそれはそうですね。ですから私たちも人の言葉を聞いていくときにもですね、2人もしくは3人、最低2人、1人の話だけじゃなくて2人3人とこう、その聞いて判断していく。ですからおおよそ誠なること、真実であること、尊ぶべきこと、正しきことね、これは注目しなさい。それから潔いこと、潔いと清いことという意味もありますね。それから愛すべきこと、そうですね、まあ、いかなる徳と書いてあるけれども、まあ、リビングバイブル見ると他人の人の長所に目を留めなさい、神を喜び賛美することばかりを考えなさい、他人の人の良いところに、ね、目を留めていきましょう、まあそういうことですよね。ですから、まあこれもね、いろいろと、それから旧説、何じら我に学びしところ、受けしところ、聞きしところ、見しところ、皆行え、さらば平和の神、何じらと共にいまさん、まあ、そう書いてあります、はい、 ですからこの私たちが何を思って考えて、行くべきか、いうことでありまして、こういうふうに書いてありますけども、その前に書いてることはいつもお話をするところなんですけど、その前に、6節ですよね、この私が読みますから、何事をも思い煩うな、はい、そう書いてあります。何事をも思い煩うな、ね、こっちは何事も心配しないで、どんな時でも神に祈りなさい、ただことごとに祈りをしなさい、だからここが我々何か問題があった、悩みが来た、壁にぶつかった時にお祈りをしていきます、ね、先ほどダビデが言ったように、死の崖の谷を歩んでいる時でも災いを恐れない。なぜかというと神様がいて、神に祈ることができるから、神に寄りすがることができるから。でこれは我々も一緒ですね。神様にお祈りすることができますけれども、お祈りする前に書いてあることを我々実行する、ね、お祈りだけじゃなくて、その前に何と書いてあるかというと、何事をも心配するな、思い煩うな、思い煩うということをやめるということを我々実行していく、ね、この神の言葉を行っていく、お祈りをすることと神の言葉を知って学んでね、神の言葉を学んで、それここに神の言葉は何と言っているか、何事も思い煩うなですね、心配するな、心配するな、思い煩うな、あるいはくよくよするな、ね、そういう意味です、ここは。ですから、何であっても思い煩うな、ね、そしてお祈りをして、いやそれなかなかやろうと思ってもできないんですよねという、それはよくわかります、私もそうですね、なかなかそう簡単にはできないかもしれませんけれども、いつでも我々が知っておくべきことは、私たちにできないことを聖書はやれとは言わないんですね。だから聖書にこうしなさいと書いてあることは、我々ができることだからしなさいと、あとはできなくてもやろうとすることまではできるんだからやろうとしなさいと、それが信仰だってですね、その初動という初めの動きをね、していきなさいと、できなくてもやろうとしていく、立ち上がれなくても立ち上がろうとする、そこに神のこの力が及んでくるっていうんですね、ですから、何事も心配するなって言われた時に、いや私はなかなかできません、いやしようとして、もうまた心配がやってくる、ね、ぐるぐる巡り堂々巡りになってくる、だからそういう時に、じゃあどうしたらいいですか。でその時に、その心配をね、心配事をもう思い出さないようにね、それを神様のもとに投げ捨てなさいって言うと、そうですね、神様のイエスキリストのもとにそれは投げ捨てなさい、投げ捨てなさい。じゃあその投げ捨てるというお祈りをするってことです。我々は威厳で祈りの中で自分の心配事を神様の方に向かって、投げ捨てると、これは重要なお祈りの一つです、お祈りもいろんなお祈りの仕方があります。威厳でお祈りはするんだけども、威厳でお祈りしながら自分の心配事を神様に全部もう委ねる、任せる、投げ捨てる。なんでそれをするんでしょうか。それをすることによって自分の問題を神様の手に渡すことになるからです、神様の側からすると、あなたの問題を、あなたの重荷を、あなたの悩みを 私に任せてほしいと思っているんです、神様は。でだけども、あなたがそれを任せてくれないから、こっちに投げ捨ててくれないから、神様がキャッチできない。で、あなたがそれを持っている限りは、それは私のところに来てない。だから神様が私たちにしてほしいことは、もっと自分に神様は頼ってほしい、自分に任せてほしい、自分に委ねてほしい、その重荷をですよね、重荷を、問題を、悩みを、心配事を。だけどもあまりそれをする人はいない、遠慮してしない人も多い。それからいい心で、これ神様も大変だからと思ってですね、そしてそういう気持ちでやらない人も多い、だからそれは聖書の言葉、神の言葉ではなくて、人間的な常識によって自分がまだ縛られているからなんです。自分の思考がそうなっているんです、自動的にそう思ってしまうんですね。だから、我々は、人間は誰しも万能じゃありません、全能でもありません。そうですね、むしろ、弱き者でありますね、弱き器であります。でそれをですね、無視しろという話じゃなくて、そうですね、それをもう神様にお祈りをして、イエス様にお委ねする、イエス様の方にそれをですね投げ捨てる、そうですね、このキャッチボールで言えばボールを、ボールがこれ重荷であり悩みであり心配事であるわけです。これを相手に投げる、イエス様の方に投げる。そうしないとイエス様はそれを受け取れません。私たちがそれを持っている限り、それはイエス様のもとに届いていないわけです。そうするとそれは解決できないです、神様が。ですから、でもそれできません、いやできないことは聖書はやれと言ってないが、できるからここに書いてあるわけであります。何事も思い煩うな、もう聖書の中にはたくさん、我々にいろんな我々がするべきことが書いてありますけれども、その中でたった一つです、これは。それだけでも私たちの、そうですね、死の影の谷を歩むという人生は、素晴らしい祝福 のお花畑になる可能性がありますね。ですから、たとえ死の影の谷を歩んでいても災いを恐れない、ダビデは。なぜかというと、主が私と共にいてください。で、私と共にいてくださって、そして私たちの心配事、悩み事、思い煩いは皆異言でお祈りする。これ異言で祈らないとできません、分かる言葉でそれはできません、異言で祈ることによって、イエス様の方にその重荷のボールを投げ捨てていく、そうするとイエス様のそれをちゃんとキャッチしてくれまして、そして、やっと自分に寄りすがって、より頼んでくれたということで、物事を解決にするために神の助けがあるわけです、我々、我々何もしなくても神様が解決してくれるということはないかもしれないけれども、我々がすることを神様助けることができるわけです。そうなると神の助けがあるわけです。いつでも私たちがするべきことがありますけれども、それを神が助けてください。神の助けがあるのとないのじゃえらい違いですから、我々は本当にですね、そうしてするべきことをするんだけれども、大いなる神の力と助けがありますから、本当に物事が進んでまいりますし、問題も解決していきます。だから何事も思い煩ってはいけません、思い煩うことは何一ついいことはありません。で、心配することで、思い煩うことで、悩むことで解決するんだったらいくらでもやっていい、何一つ解決しません。むしろ私たちは祈って、それを神イエス様の方に、投げ捨てていく。そうすると自分がなすべきことが見えてきて、 そして自分のなすべきことをなそうという力が与えられてきて、そしてそれなしていったときに物事が不思議とスムーズに流れていく。これは神の助けがあるからですね。ですから何事も思い煩な、これが聖書の教えでありますね。そして祈りなさいと、ただことごとに祈りをしなさい。祈りをするだけでも素晴らしいけれども、聖書の言葉を実行してそして祈っていく、はい、そこに祝福がありますね。そして願いをなし、まあ、お祈りもし願いもし、そして感謝して何時らの求めを神に告げなさい、こうありますから、感謝して、祈りに応えてくださる神様に感謝していきましょうと。それではそれが経験です。我々の経験体験が積み重なっていったら、これはもう私たちの中に、そうですね、もう疑うことが自然となくなってきました。イエス様にお祈りしていこうと、イエス様にお祈りしていこうと、まあ、いうことであります。ですからそして行った時に、7節にあるように、さらば全て人の思いに優る神の平安、人間の平安も素晴らしいんですけど、神の平安ははるかに素晴らしいわけで、人知を超えた神の平安だ、うん、頭でよく考えてもよくわからないけども、何かもう心に平安が来たら、これはもう勝利であります。お祈りして、そうやってお祈りしている時に、ね、問題悩みを投げ捨てるお祈りを私たちがしている時に、十分にある程度の時間を取ってしていくと、心に平安が来る。これは問題が解決していったということですね。そういうことも体験していきます。心に平安と賛美が与えられてきたら、これは、解決していったということですから、さらば全て人の思いに優る神の平安が何時らの心と思いとキリストイエスによりて守らん、人知を超えた神の平安は、まあ、誰でも欲しいものであります。我々もみんなそれは欲しいものですけども、それ自動的に来るんじゃなくて、その前の6節に書いていることをあなたが実行したら、その結果としてこうなっていきます。まあ、実行することもあなたの自由だし、実行しないこともあなたの自由だし、そこは神様は触れられないですね。けれども私たちがそれをするならば、神様はそこをですね、あなたの人の思いに優る平安を与えて、そしてそれを導いてあげます。だからあなたの重荷を、あなたの問題を、しっかりと、そうですね、神様にお委ねしていく、お任せしていく、祈っていくということですね。はい、まあこれはピリピ書の第4章の6節を見ていきますと、私たちがするべきことがここに、見えてまいりますね。何をするべきか。で、本当にだからダビデは、ヤハウェなる神、私のね、神はね、私の牧者である、私の羊飼いである、だから私はですね、乏しいことがない、私の必要なものをみんな与えてくださる、この必要なものが、本当にですね、常に与えられてくる、ですから、まあ、そういうことを私たちはこう本当に感謝して、進んで、まあ、いければもうこれで、そうですね、死の賭けの谷といくら呼ばれても、この人生は私たちにとっては決して死の賭けの谷でもないわけであります、むしろ、そういう辛い時こそ、苦しい時こそ、神様の働きを経験できる、神様の助けを経験できる、そしてそれが後々自分にとって素晴らしい、そうですね、宝となっていきますね、はい、ですから、どうか、まあ、お祈りをして、またこの聖書の言葉に立って、 進んでいただければ幸いだと思います。大正会が、まあ、ありますが、まあ、大正会 の、 出席される方の一応名簿がリストがハレルヤワールドが送ってきてますので、一応確認だけ玄関のところに置いてありますから、自分、まあ、漏れてないか、自分は申し込んだんだけど名前がないとかいう場合はすぐに教えてください。ちょっと確認だけ、別に何か書かなくてもいいですから、自分がそこで見て確認だけしてもらえれば。逆にキャンセルはしたんだけども、キャンセルなってないっていう場合もありますから、それも確認して、なるべく早く私の教えていただければ、助かります。ではご一緒にまたお祈りをいたしまして、また主と共に歩むこの幸いなうちにまた進んでまいりましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。